皆さんおはようございます。今日も御言葉から、たくさん励まされたいと思います。真実の平和シリーズ、2回目となりました。今日は私と、秋尾さんで、1ポイントずつお話しさせていただきます。よろしくお願いします。私からは、真実の平和について癒しと和解というポイントでお話しさせていただきます。まずエレミア29章11節をお読みします。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。この聖句は人生でつらいことがあるたびに私を励ましてくれます。しかしあまりつらいときに私たちはこのように思うのではないでしょうか。私の人生は試練や災いばかり起こる。願い通りにことが運ぶことはめったになく、かえって次から次に問題や苦難が起こる。それは神様を知る前もだし、クリスチャンになってからもです。どうして私の人生ってこんなに大変なのか。まあ、でも実は聖句には試練はあるとはっきり書いてあります。その上で次の聖書の言葉がとても助けになります。マタイの福音書7章24節から27節ですが、それで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わないものは皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかった。どの人生にも雨が降り川があふれ嵐があります。私の嵐の一例を少し紹介したいと思います。昔私の妹は私の目の前で自殺しようとしました。そのショックな光景が目に焼き付いています。7、8年前はもし弟子でなければ離婚したくなるぐらい夫婦関係悪かったです。会社の社長からお金を盗んだと疑われ裁判沙汰になったこともあります。仕事や職場の人間関係が辛くて極度の緊張ストレス、実は不安で子供みたいに妻に手を握ってもらって寝たこともあります。私が聖書勉強して弟子になった男性が離れてしまい、強い無力さや罪悪感に襲われました。私にもたくさんたくさん試練があります。このような嵐に襲われるたびに自分に聞こえてくる声は、お前は失敗する、お前は人を助けられない、周りの人はお前をバカにしている、ちゃんとお前を理解してくれる人はいない、お前は別にいなくても困らない人、本当の友達になってくれる人はいない、人は自分から離れていく、自分は冷たい人。私の心には不安、心配、恐れ、孤独、寂しさ、惨めさ、劣等感、不信感、妬みや嫉妬が簡単に入り込みます。皆さんの人生に起きている嵐は何ですか。どんな嵐が来ても家が倒れないためには岩の上に家が立っていることです。もし聞いても行わないという砂の土台であれば家は倒れ、しかも27節にはその倒れ方がひどかったと書いてある通りになります。弟子になる前ですが、結婚1ヶ月前に婚約破棄になったことがあります。詳しくはお話ししませんが、聖書の土台がなかったことで倒れ方がひどかったです。何も解決がなく、ただ荒れ果てていました。 対照的な話は、以前にも少しお話ししましたが、別れた父との和解です。親の離婚によって父とは11歳で別れて以降22年間音信不通でした。33歳でバプテスマの前日に、神様の愛は力があることを信じて、すごく祈って決心して、不安や恐れを振り払って父に電話しました。電話に出た声を聞いた瞬間に、お互いに親子であることがすぐに感じ取れました。怖い記憶の父ではなく、優しく穏やかな声で私の名前を呼んでくれました。怒りや責める感情ではなく、ただ話せることが嬉しかったです。私は父がいなくて親戚の家で生活する肩身の狭さ、寂しさや惨めさや不安を味わって生きていました。まあ、その電話で父から謝罪してもらったわけではないですけれども、深い癒しを得ました。この日以降、私は父から追われて逃げる夢を見なくなりました。で、実はこの経験はスキーマ療法と私の中ではとてもよく結びつきました。なぜ自分はこれほど権威に対する恐れや不信があるのかも分かりました。まさに父親の影響です。過去は変わらないけど、癒されることで豊かさへと変わります。私は自分に自信がないけど、この経験から御言葉を実践する素晴らしさ、癒されて変われる助けをしたいと強く思うようになりました。御言葉にしがみついて謙虚になれば、神様が働いてくださいます。生きにくさの原因が分かるようになり、傷が癒され、害や罪を認めて悔い改めることができます。隙間から来る害は多くの場合罪として出て、相手も自分も傷つける、あるいは破壊してしまいます。その傷ついた、あるいは破壊しかけた心の回復を実現して豊かにされます。会社での事件解決にあたっても、半年間冷戦状態で口を聞かなかった相手と自分から脆弱に話しました。おそらく 4,5 時間話す中で、相手も謝罪してくれて和解ができ、今はいい信頼関係を築けています。すっごくやりたくないことでしたが、結果御言葉を聞いて実行することの素晴らしさを強く感じ、神様を賛美することができました。皆さんの人生は岩の上に立っていますか？もし人のせいにしているなら、聖書の基準ではないです。岩の上に立っていないです。若い弟子も何十年の弟子も同じように嵐が来ます。嵐が来てプライドで立ち続けようとしたら結局倒れます。不安や恐れ、不信感などでただただ心が苛まれるだけでしょう。イエスは聖書の言葉が実現するために行きました。苦難を通り越して今神様と共にいます。モーセの40年も神様を豊かに味わう旅の人生でした。神様は私たちに将来と希望を与えてくださっています。今年は何人かの難しいカウンセリングや親子セッションに関わらせてもらいました。皆さん心の深い部分で傷ついていました。その傷の大きさ深さに本人が気づいていない場合もあります。何十時間と話を聞いて、たくさん涙を流して、不健全な声を叩き、健全な愛にあふれた声を聞けるようになってきて、傷が癒されると、結果的に人を傷つけてきた自分の罪を謙虚に認めることができます。そして変わりたい気持ちにあふれます。そして難しかった夫婦関係、こじれた友達関係、すれ違う親子関係、今年何組もの感動的な和解に私は立ち会うことができました。目の前で涙を流し合ったり、謝り、 許し合う光景は本当に美しくて神様の栄光です。義務感や正義感だけでの謝罪や和解はその場しのぎになります。謙虚に神様に従いましょう。試練の中でも癒しを得て心が平和になります。最後にこの聖句をお読みします。コロサイ3章、あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知を尽くして互いに教え諭し合い、詩篇と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえなさい。そして何を話すにせよ行うにせよすべて主イエスの名によって行い、イエスによって神である父に感謝しなさい。許せること、許されることは完全な愛であるキリストの平和の実現です。キリスト自身が和解の捧げ物になってくれたおかげで私たち罪人も神様に受け入れられ神の子となれました。自己中心な考えではなく、自分の都合のいい解決を望むのではなく、神様が喜ぶ方法を信じ主に委ねたとき、キリストの平和が私たちを満たしてくれます。皆様の平和のためにも心から祈っています。ありがとうございます。
次は私が話させていただきます。すみません、少々お待ちください。すみません、少々お待ちください。先に、お話しさせていただけたらなと思います。先ほど敏孝さん の素晴らしい説教が、ありました。ちょっと続けて私も話させていただけたらなと思います。もう少し お時間お付き合いいただけたらと思います。はい、すみません。早速聖句からお読みしたいと思います。マタイによる福音書10章34節をお読みしたいと思います。マタイによる福音書10章34節です。マタイによる福音書10章34節、私が来たのは地上に平和をもたらすためだとは思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。今日の説教のタイトルは偽りの平和を捨てるです。偽りの平和を捨てる、ポイントは同じです。偽りの平和を捨てるです。この聖句の言葉はイエスが弟子たちに送った言葉でした。この場面の前までは、イエスと弟子たちは多くの人たちを癒して助けていました。たくさんの人たちがイエスについていきたいと願い、イエスのミニストリーはとてもうまくいっていました。しかしイエスがふと群衆を見たときに、すいません、失礼いたしました。はい、この場面の前まではイエスと弟子たちは多くの人たちを癒し助けていました。 たくさんの人たちがイエスにこうついていきたいと願い、イエスのミニストリーはとてもうまくいっていました。しかしイエスがふと群衆を見たときに、多くの癒されていない人たちを見て、これでは良くないと、そう思い弟子たちを派遣することを決めました。この聖句の言葉はその派遣する弟子たちに向けられた言葉でした。なぜイエスはこの平和ではなく剣をという言葉をわざわざ派遣する前に話したのでしょうか。もし自分がイエスだったら、もう絶対にこのタイミングで伝えないです。もうなぜなら、もう絶対に混乱を生むということが分かっているからです。イエスは平和じゃないの、なんで剣なの、もうそう思わせてしまうからです。でもイエスはこのタイミングで弟子たちにこの話をする必要がありました。この平和ではなく剣をという言葉は、一見平和を否定しているように感じます。しかしこれは逆説といって、後者の剣の意味を正しく理解するための強調表現だそうです。この剣はヘブライ語でヘレブと言います。このヘレブという言葉が一番最初に登場するのが創世記3章の24節です。この場面ではアダムとイブが罪を犯して楽園を去っていた後に、神様が命の木を守るために炎の剣を置かれました。この炎の剣がヘレブです。剣は別の箇所では神様の言葉と表現されています。つまりどういうことでしょうか。私たちは真の平和を得るためには、楽園に入るためには、神様の言葉である剣を通る必要があるということです。でも皆さんはこう思わないでしょうか。なんで神様はわざわざ楽園の前に剣を置いたんでしょうか。もう神様、もう置かないでくれたら簡単に通れたのに、なんでわざわざそんなところに置くんですか。もう本当に不思議です。ですが私は神様のこの剣を置いた行動にこそ本当の愛がそこにあると感じます。イエスは弟子たちに思ってはならないと、そう強く表現しました。当時イスラエルの国はローマ帝国に支配されており、そこから軍事的に解放してくれるメシアを待ち望んでいました。弟子たちもイエスこそがその平和をもたらすメシアだと勘違いしていました。つまり一番近くにいた弟子こそが本当のイエスを見ておらず、間違った平和を待ち望んでいました。ここでイエスは彼らのその間違った平和を打ち砕きます。なんでそんなことをするんでしょうか。もしかしたらイエスは伝えたかったんじゃないでしょうか。本当の平和はローマ軍からの解放ではなく、心が作り変えられること、そしてその先にこそ本当の平和を味わえる、そのことを伝えたかったのではないでしょうか。だから神様はわざわざ楽園の前に剣を置いたのかもしれません。私たちが剣を通って作り変えられ、本当の平和を味わえるために神様は剣を置いたのかもしれません。私はここから神様の愛を感じることができます。なぜならそこまでして神様は私たちに本当の平和を味わわせようとしてくださっているからです。今日皆さんはこの神様のメッセージをどう受け取りますか。厳しいと感じるでしょうか。それとも愛だと感じるでしょうか。皆さんは目の前の人のために剣を選ぶことができるでしょうか。私は今年それを見せられました。 なぜなら私こそ愛がなく、目の前の人のために剣を選べないものだからです。私には相手に問題や違和感が見えても言わない傾向が強いです。きっと相手は受け取れない、まだ言うタイミングじゃない、むしろいい部分に目を向けよう、そう思ってしまうからです。私の両親は私のことをしっかりと育ててくれました。ですが残念なことに、私は両親からあまり褒められることはありませんでした。父は私のことを陰で才能がないと言っていました。母は感情的な人で、スイッチが入ると手がつけられない人でした。私はただ自分が何か苦しいとき、頑張ったとき、両親に寄り添ってほしかったです。だから私は必要以上に人に寄り添うことをしてしまいます。励まして安心させることが寄り添うことだと、そう思うからです。私はこれを何度も何度も繰り返してしまいます。今年私が関わっている人の中で自分は見えていることがありました。その時も伝えることはせず、彼が受け取れるようになったら伝えよう、そう考えていました。その状況に気がついた二人の兄弟からこのように言われました。あなたは去年から何も変わってない。あなたの言わない罪のせいで関わっている人が御言葉を感じられない。伝えてもらったとき本当に痛かったです。同時に自分にひどくがっかりしました。自分は人を愛してる、去年と比べて自分は変われた、どこかでそう思っていたからです。二人の兄弟が伝えてくださったことはその通りでした。現に私が言わないことで、その子が変わらず、周りにいる人がその状況に傷ついていたからです。そこで自分が気がついたことは、寄り添うということはただ励ますのではなく、優しい言葉をかけるだけではなく、見えている真実を伝え、一緒にその問題に立ち向かうということです。私のやっていたことは、相手に問題を立ち向かわせるチャンスを奪っている行為でした。それは相手に自信を失わせます。そして自分の中で認めないといけなかったのは、形は違えど結果的に両親が私に与えていたことと同じことであり、本当に相手を愛する寄り添い方ではなかったということです。それに気がついたとき、本当にこの言わない罪がどれほど重たいものなのかを実感しました。今は言ってくださった兄弟にとても感謝しています。なぜならその兄弟は私のことを真剣に考え、変われることを期待して真実を伝えてくださったからです。私は今、神様とこの兄弟が私に示してくれた同じ愛で子供たちを愛していきたいです。なぜなら私は子供たちに自信を持って、私は自分の足で立ち向かえた、神様を選び取れた、そう感じてほしいからです。私はその男の子に自分が伝えてこなかったことを謝罪し、共に変わる決心をしました。今は神様の恵みと多くの人の助けによって、私は伝えることを選ぼうとしています。素晴らしいのは、彼はそこから自分の弱さ、罪と向き合い始め、前よりは自信を持てるようになり、今神様を 必死に求め続けています。今私は中学2年生のファーストペンギンというクラスを見させていただいています。そこでは私は決心をして、もうただ寄り添うのではなく、彼らはできると信じて新しいことをチャレンジしています。今彼らはバイブルトークを自分たちでやり始め、レッスンも彼らがやっています。もうレッスンの内容はただただ感動します。そして何よりも素晴らしいのは、目の前で話すのが苦手な子もそれをやっているということです。これは私が自分のやり方に従って寄り添うことだけをしていたら見ることができなかった光景です。神様の言葉を通ったとき、そこに大きなメタノイアがあります。ヘブライ人の手紙4章12節ヘブライ人の手紙4章12節をお読みいたします。というのは、神様の言葉は生きており、力を発揮し、どんな物刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。差し貫かれるときは痛いです。しかし変わり続けることこそが本当の平和につながる道だと私は今確信しています。今日皆さんは兄弟姉妹、家族との間で神様の剣を選び取れているでしょうか。どこかで自分のやり方、思いを選び取ってないでしょうか。これはただチャレンジすればいいというわけではありません。大切なのは、本当に相手に必要なのは何なのかを考えることです。神様はその上で私たちの前に剣を置かれました。それは私たちを苦しめるためではなく、本当の平和を味合わせたいと、そう願っておられるからです。今日共に御言葉の剣を通っていきましょう。説教は以上です。聞いてくださりありがとうございます。